こしらえてそれを背にしょうて出かけて行かねばならんとなってみたら、誰も私についてくる者もなし、罪や触りをつけてくれる者もなし、またある点をしていかなければならんがというような最後であれば、人間に生まれた幸せってものはないわけです。そこでおかいさんは五色悪事の群生会、まさに如来如実の言を信ずべし。だから我々がこの命が終わったならば、いつ何時でも御町儲けのお浄土へ必ず往生させていただくことに間違いないという満足喜びってものを感じ、今日一日一日がその日その日がお浄土へ、お浄土への道中とならなければならんわけです。それが本当に解決がついたならば、一生貧乏でも人からバカにされても何にも心配ない、このこと一つを解決するためにこのシャバへ生まれてきたんだ。それがなかなかですね、目が覚めない、つまりいろんなものにこう誘惑をされました。いつの間にか一番大事な目的を忘れました。まあそのうちにそのうちにと言うとるうちに、やがては無常の風に誘われて命を終わるってことになりますと、大名をまさに終わらんとするとき、下句こもごもいた、よひよぶっとも法とも知らずじまいで今生のお別れということになりますと、ああ俺は残念なことだった、どの境涯でも迷いを離れる道の開かれている世界はない、人間の世界だけが凡夫が仏になる道が明らかにされている、それを何も求めずに罪や触りをこしらえ、このまままた流転をしていくということであれば、後悔の涙こぼさずには死んでいけんぞと、こういうまあご意見が大名をまさに終わらんとするとき、下句こもごもいたる。下句ってことは後悔ということでありますから、ああ情けないことだった、つまらんことだった、こういうので泣かずには死んでいけない、そんな最後を遂げては生まれがたい人外栄賞を受け、愛がたい仏法に合わせていただく、こういうチャンス逃すようなものは人間に生まれても何の所詮もないんだ、まあ、こういうことは本当にそうだと思いますが それならばですね、どうしたならば我々が迷いを離れて、命が終わればお浄土へ往生させていただくことができるか、まあ、こういうことについてですね、この道釈様は、この我々が実際にこう考えてみて、どの道もそら仏になる道が84000、数々のお経様を説きになる。お経というものはですね、誰でもこう死んだ人に呼んでやって功徳をその人に手向けてやりたいとか、あるいは苦しい世界でうごめいておいでるそういう人が、なんとかお経の苦力で助かってまいりたいというような考え方で、どうかお経様呼んでくださいとか、今日は親の命日だからどうぞお経を呼んでくれ、まあ、それもまあ悪いことじゃないし、またそれも尊いことだと思いますけれども、お経の内容をこう読んでみると、死んだ人を救うとかそういう人々を助けるっていう、そういうことは書いてないので、どんなお経様でも生きとる人間が仏になる道を説かれている。だから蓮如上人が如説に修行をすればその役むなしからす、全部仏説というものはお釈迦様のお説きになったお経様は、どんなお経様でも現在この生きて迷っとる我々がこの道でも仏になれる、この道でも仏になれるが、あんたこの道が歩けるかどうだ、こういうことをですね、八幡して、それは一人一人の根気が違うんです。だから数々のお経様解かずにはおれなかったわけなんで、今日お集まりの皆さんでもみんな一人一人が自分の世界が違うってことは、自分の業で自分の世界をこしらえてる。私は私の世界を、自分のまいた種が現れて一生の道を歩くわけですし、皆さん方は皆さん方が一人一人が同じ親から生まれた兄弟でもみんな違う道を歩く。 それが自分自分の過去における業というものが縁にも要されて、一つ一つ結果として今日現実の姿が現れてくるわけでありますから、どんだけ悲しかろうが辛かろうが、なんでというようなことは言えることじゃないんです。なんでわしばっかりと、こういうことをみんな言いますけれども、過去を忘れとるからそう言うんです。自分が過去において芽とえた種がどのような種をまいてきたか、そういうことがわからんからですね。だからわしばっかりなんでこう悲しまんならん、苦しまんならん、一体世の中には神も仏もねえか。そんなに神様や仏様に関係ないんですよ。みんな自業自得の法則という、自分が芽やた種が縁に催されて、因と縁とが和合して結果として現れる因縁果の法則というものは、これはどうやっても逃れることができない。だからそれをですね、この仏法を聞くと諦めると言いますわね。諦めるってことは、これは本当の意味が分かっているのかどうか知りませんが、まあ、大体諦めるということは、大体これはですね、まあ、やけくそになってまうというような考え方を一般には諦める、明けガラスという人が非常に偉い人でした、あったんですが、この方の書物の中に、わしの村に若い嫁さんが自分の婿さん品書いて、身も世もあらばと泣き崩れておる。そうすると親戚縁者が、ご縁さん、あの嫁があのようにまあねえてねえて泣きたくっておりますので、あれの体を損ねてはいかんで、どうか一つ諦めるように一つ話をしてやってもらえんかと、こういうことを頼まれた。ところが明けガラスさんはその嫁さんに、諦めるなよ、忘れるなよ、諦めたら俺がえらい目に遭わせるぞと、こういうことをその諦めさせてくれと頼まれたのに、明けガラスさんは嫁さんを前にして大勢の人々の前で、諦めるなよ、諦めたらえらい目に遭わせるぞと、そんなことを頼んだわけじゃないのに、あんなバカなことを言わしたって言って、親戚縁者が非常に怒ったわけ。ところが1年ぐらい経ちますというと、その親戚縁者が、ご縁さん、まあこの頃あの嫁が他に男ができまして、どうにもならんで意見したってくれ、こう言うてきたと。とうとう諦めたでは、お前らが諦めよう諦めよう言うもんじゃで、とうとう嫁が死んだ自分の婿さんのこと諦めたで、他に男ができたん、俺の言うた通り諦めるなとわしが言うた、それを諦めなんだら、そんなことはないんだけども、お前らが寄ってたかって死んだものは仕方がね、諦めよう諦め、とうとう諦めさせてまったもんじゃから、他に男ができたんや、そんなことに俺は意見はできんわえと、こういうことをわしは言うたということが書物に書いてあります。で、我々はそういうこの諦めるちことは、まあ忘れるとか忘却の彼方へというて、そういうことを忘れるというようなことを諦める。ところが仏法の本当の諦めるという言葉はですね、明らかに見るということです。明らかに見る、何を明らかに見るか、一つの出来事がこうできてくるのには必ず原因種があるだろう、どういう種がこの結果になったのか、種と縁とを明らかに見ると、こういう種がまいてあって、こういう縁が催してきて、種と縁とが和合したんだから、当然これは私の責任であり、私のまいた種じゃもの、やはりこれは受けていくよりしょうがない、それを明らかに見るという、その言葉が縮まって諦めるという言葉になった。やけくそになるんじゃないんです。なぜこういう出来事ができてきたか、偶然ではない、突然じゃない、必ずこれには種があるだろう、どういう種がこの結果になったのか、それを催す縁というもの、条件というものが、どういう条件が現れて、この種と縁とが和合して結果として、この中にはならんちゅう出来事ができたってことは、それは偶然のことじゃない、突然のことでも、相手から与えられたものじゃなくて、自業自得の法則なんだ、 それが明らかになれば何も神や仏に文句言う必要はない。当然受けていかねばならんことだ。だからお釈迦様のお弟子にですね、木蓮様という人がありました。有名なお方であって、このお盆がこの間うち勤まりましたけど、あのお盆というものの始まりが、だいたいこの木蓮様のお母さんが、我が子かわいい我が子かわいいがためにいろんな罪を作りました。そしてガキ堂へ転落をした。それでお釈迦様に、あのお母さんをどうしたら救うことができましょうか、ご相談を申したら、4月の15日から7月の15日まではインドは雨季と申しまして、雨が盛んに降る時期だそうで、それを雨季と申して、雨の夜明け降るという。でこの雨季の中であらゆる生物が繁殖をするわけです。虫けらでもあるいは木の芽でも、この雨季にみんなこう繁殖をする。だからうかうかこの歩くというと、足の下にいろんな生物生き物を踏みにじってこらえてまう。そういうことではいかんからというので、お釈迦様はこの雨季の間は4月の15日から7月の15日までは安吾と言いまして、安く折ると書くんですけど、安吾と言いまして、同じこのお御堂へみんなの人々が集まりまして、やたらそこら辺りを 歩いて、いろいろの生物を踏みにじって殺すっていうようなことを避けて、そしてこの、大体100日近くここで仏法を聞く。それが安吾ということだ。これはその下安吾っていって夏、行われる安吾と、あるいは秋の秋安吾というがありますけれども、昔からそういうことが至るところで行われていたわけ。本山でもこの頃は非常に安吾というのが時間が短くなりまして、私どもの勉強しとる自分には40日、7月の20日から8月の31日まで、全国からいろんなお坊様方が集まりまして、一番盛んな当時は、私どもの勉強しとる時代は、この安吾に集まった人は大体その2部に分かれておりまして、学士号を持っとる人と、それを一部と申します。それから学士号は持ってないけれども、就職の資格を持って勉強しておる、そういうものが全国から大体350人ぐらい集まった。それで大谷大学がちょうど夏休みでありますから、大谷大学の講堂で350人のそういう全国から集まりましたお坊様たちが一生懸命勉強したもんで、それを暗号の講師と言います。講師というのは墨田先生も上杉文秀先生も、こういう方々のご教家を私どもは聴聞したわけで、そういうことをお釈迦様の時代から行われているわけだから、お釈迦様がちょうど7月の15日になると暗号が開ける、つまり満行と言うて、いよいよその暗号が締め屋になる日、その日に母親救いたいと思うならば、ここへたくさんのお寺さん方が集まって出るから、その方にお経を読んでもらって、そして母親をガキ堂から救うがよかろうけど、私はお経を読んでもらうとしてもお伏せができません、何にも持ってませんので。いやそれはね、お伏せというものは大小によらんものじゃから、お前の持っとる鉄髪であるとかおけさである、そういうものを売り払って、わずかなお金でも、そのお金をみんなの人々に、たとえ1銭でも2銭でもいい、みんなの方々にお布施をして、母親をガキ堂から救うという法要を務めてもらえ。そこでちょうど暗号が7月の15日で済みました。そこでこの方々にお願いをして、お法政の人々お釈迦様はじめが母親を救うということで、その法要を務められた。母親はすでに救われて天上界へ生まれたと、そういうまあガキ堂から救われて天上界へ生まれた、そういうことでお釈迦様はじめお弟子方が、よかったな、あんたのお母さんがあのような苦しみを受けておいでになったけれども、すでにまあ天上界へ生まれることができたということは、こんなありがたいことはないというので、手の前足の踏むところを知らず、みんなが踊ったということが今日残っている盆踊りという。昔はみんなお寺の境内でやったものです。 別院もずっと昔はこの境内で盆踊りがあったんですけど、ああいうことやるとなかなか面倒くさいということで、この頃は誰もやらんことになりましたが、京都ではお西とお東と中央院が、これは毎年回り番で今でも盆踊りをやっておいでる。だからその時にはみんなこの仏法の歌を歌うわけ。まあ今の新しい歌で申しますと、盆は嬉しや別れた人も晴れてこの世に会いに来る、こういうような歌を歌いまして踊るわけです。ところがもう今盆踊りっていうのは一般の娯楽になってしまいましたので、そういう仏法に何ら関係がないんだというふうな考え方になって、歌でもそんな仏法の歌を歌うような人は一人もおらん。まあとにかく民謡であるとか、あるいは盆踊り歌とかいうようなものが各地に歌われまして、何にも仏法に関係のない歌を歌って、盆踊りをやるわけです。だから元の起こりを言うと、この木蓮という方の母親が救われたこと、助かったことをお釈迦様はじめがお喜びになり、手の前足の踏むところを知らずお喜びになった、それが盆踊りの始まりだということは確かなことです。だからこの木蓮という方がですね、その托鉢にこう言ったわけです。そうしたところがお釈迦様の説に反対をしているのが、これは下道と申しまして、大体五和さんにも書いてありますが、九十五種の下道ちがおった。九十五種の下道で、九十五種の下道がよう着替えているということが五和さんに書いてありますが、そういうまあお釈迦様の説に反対しておる下道がおりまして、そのまあそういう人々がこの木蓮の姿を見ますと、あれ釈迦の弟子が来たというのでですね、石をぶつけるやら棒切れで頭殴るやら、木蓮様血みどろになっちゃった。立って歩けませんから、這いずりながらお釈迦様の手元へ戻ってらっしゃる。すると大勢のお弟子が、木蓮様、あなたは神通第一、人間離れをした超能力を持っておいでる、あんたが30人や50人のその下道に血みどろになるまで殴られ、立って歩くことができんから早ずって戻る、そんなことなら神通力を得た所詮がないじゃありませんか、30人ぐらいや50人ぐらいの下道なら神通力で吹き飛ばせばいいじゃねえ、かなわなんだら神通力現れてパッと逃げてくればいいじゃん。それを殴られ方では殴られ、血みどろになって立っても歩けんような格好で四つ部屋になって戻る、それじゃあ神通力を得た所詮がないじゃありませんかとみんなから言われたわけです。そうすると木蓮がこう言うた、私はなるほどあんた方のおっしゃるように神通力を得ておると、だから30人や50人の下道に何も負けるわけはないんですけれども、吹き飛ばす力もあれば逃げる力もありますけれども、私は殴られておりました時にバラモンがわしを殴るとは思わなかった、バラモンの手は動いてはおるけれども、あの手を動かやとるは目に見えない私の業が動かやとると私は思った。手が悪いんじゃないの、あれらが私に危害を加える、それは私の業なんだ、目には見えんけど業が働いてバラモンの手を動かし私に石をぶつけ棒切れで私を殴る、バラモンを恨まずに自分のまいた種のお恥ずかしさ、過去においてこしらえた業の怖さ、それを私はつまらん業をこれはこしらえてきたなと、殴られても私は相手を吹き飛ばすということもできせずに逃げてくるということもできずに殴られ方で殴られました、それは殴られたらつらいんです、体もつらかったけれども、血みどろになるまで殴られながら私は心に喜びを感じた、これは他のお弟子には分からんのです、お釈迦様だけに分かった。でお釈迦様が木蓮よ、お前もついに本当の仏法が分かったなとこうおっしゃって木蓮の手を握って喜ばしちゃったということは、殴られとりながらなんでありがてなんで喜ぶ、それは どうせ遅かれ早かれこの業は私が果たさにはならん。どんだけその場は上手に逃げても業っていうものは後から後から追われてくる。だから殴られ取りながら喜んだということは大きな借金を今日は返やと、そういう考え方の中に私は殴られ取りながら喜んだ。どうせ果たすべき業だ、今日はこんなどえらや借金を返やとるんだ思いましたら殴られ取りながら喜びました。こう言うたもんですからお釈迦様がこの木蓮の手を握って、ああそれは他の弟子には分からんがわしにはよう分かる、本当の仏法が分かってくれたな、これが諦めるちことなんです。やけくそになるってことじゃないんです、明らかに見るということです。だから我々がこういう日常生活の中に悲しいこと辛いこといっぱいありますけれども、あいつが悪いこいつがいかんだからおら苦しむ、それは大きな迷いです。それは相手が悪いに違いはなくとも、そういうものと離れられない、それのために悩まされたり涙をこぼさにゃならんということは、そういう人とどうしても離れられないところに私の宿業受けていかねばならん業、それを明らかに感ずる、それが本当の仏法なんです。だから仏法を聞きながらあやつがいかんこいつが悪い、本当の仏法が分かってるんでしょうか。不可思議の因縁で昨日今日嫁と仕事が一緒になるんじゃないんです。このシャバでどうしても同じ鍋のご飯を食べて暮らさにはならんというね、そういうものが私の逃れられない宿業なんだ。それを自ら感じていくんです。第三者から言われてあんたの雇るのはあんたの業だわとか宿業ですわ、そんなこと第三者が言うべきことじゃない、あんた自身がだんだんだんだん仏法を聞いてくださると、どうしても逃れられんことだな、私の宿業だな、蓮如様でもいつでも悲しい時にはですね、禅生の種まきが恥ずかしいと寝てらっしゃった。それが明らかに見るということです。でそういうことを考えてみると、今日我々が明心仏智と申しまして、明らかに安心安堵の身となるということは一体どういうことなんだと、こう言うと五箇屋さんは文語明語新人歓喜、何万打仏のお言われを聴聞しなせ、そうすれば明らかに安心ができるんだということをですね明らかにされて、じゃあ何を聞くんですかたら、門というは仏願の正気本末を聞いて疑心あることなし、これを門という、仏願の正気本末、なぜ弥陀の本願が成就されたのか、なぜ四十八の願いをお立てになったのか、なぜご高調斎陽光のご苦労をなさったのか、誰がそうさせたかということ、それを明らかに聞きなさいと、そうすればどんな人でも申し訳のないことよ、すまんことよと必ず満足せずにはおられんことになる。だから疑心あることを疑う余地もない、ようこそなと頭下げずに俺んところまで聞いたってことが本当に聞いたということ、門というは仏願の正気本末を聞いて疑心あることなし、これを門というとこうお知らせになっております。それを明らかにしてくださったのが七高僧方の御論釈でありまして、今日はこの道釈様のお話をいたします。ちょっと休憩をしてというお方は、大変その大事なお方でありますが、この方がですね、安楽宗という書物をお書きになりました。でその安楽宗という書物の中にこのお釈迦様がですね、お父様に、弥陀の本願を信じ念仏してお浄土へ往生をなさる、そういう願いをおこいてください、弥陀の本願を信じ念仏申しお浄土へ往生する、それを求めてください、まあ、こういうことをお釈迦様がお父上にお勧めになった。 そうするとそのお父様がですね、そのお浄土へ往生して、そんなことを言う前にこのシャバに悩んどる者もおれば苦しんでおる者もいっぱいおるじゃねえか。それを今この世において救わなければ、そんなお浄土へ往生するということよりも、このシャバで苦しみ悩んどる者がいっぱいいるじゃねえか。それを救わなければならんじゃないか。そんな我々がお浄土へ往生すると仏になるってことは、それはいいけども、このシャバに今現在このみんなが苦しんだり悩んだりしている者がいる、それを救わなければならん、それが急務じゃないかと、まあこうおっしゃった。そうするとお釈迦様が、それはあんたそうおっしゃるけれども、我々凡夫、まあお釈迦様じゃない我々の一般の者に対してとお言葉ですけれども、みんなの者を救うというたとて、人間の凡夫の力というものはまことにかよわやもので、本当の人間というものを調べていくと、この自己中心というエゴという、一番その人間の浅ましさは、一番かわいいものは自分なんだと。その自分というものが一番かわいい、人間ばかりが寄り集まった世界なんだ。そうすれば相手のためにどんな犠牲が払えるか、どれだけの苦労を忍んでいけるか考えてみても、また凡夫は何の力もないもので、その人々の苦しみを解決するとか、人々の悩みを救うというような、そんな力は人間にはないんだと。例えて言うならば、四十里四方の、まあ、氷の大盤石がある。四十里四方氷が固まっとる、そういうその大盤石がある。そこへ熱湯、一升の熱湯をダーッと開けたならば、そこで氷はしばらくは溶けるだろうと。一升の熱湯をかければ、そこに一升分のこの氷は溶けるであろうと。ところがあくり引いてみると、一升分の氷が増えとるでしょう。こういう例えをですね、お釈迦様がお父様におっしゃるわけなんです。だから人間のやることは、こうもしてやったらよかろう、ああもしてやったらよかろうと言うても、所詮それはその人を救うということはできない。だから凡夫のやるようなことは、どのようなことをやってもその人の悩みとか苦しみっちゅうものを根本から救う力はないんだ。だからお浄土へ往生を進めるのは、お浄土へ往生をすれば無上涅槃という、あのくたら三脈三菩提という、そういう悟りを開き、大師の心を起こし、迷える者を片っ端だから救うという、そういうことが本当に人々の苦しみ悩みを救うことなんで、我々仏にならなければ四条再道する力はありませんから、お浄土往生を私は進めるんです。まあ、こういうことが安楽宗という、この道釈様のお書きになったこのお商業の中に示されてあります。これはもっともな話だと思うんです。我々があの人を救ってやりたい、この人を助けてやりたい、多少はその人を慰めることができ、あるいは物質によってその人々を多少は楽な生活をというふうなことはできましても、かえってそれがためにその人が一生を誤るというようなことにもなるということが人間のやることなんです。私のうちへ、時々なんだ40ぐらいの立派な体した男ですけれども、おばあちゃん見えんけー来てくる。で私は、あ今日はおらんよ、こう言うとまっすっと帰ってきます。でおばあちゃんがおると、助けてちょう、俺は何にも食べとらんで。でまあそれでそう言われると、まあまあ1000円か2000円、こうやる。で私は、そういうことは本当の慈悲なのか、むしろそういう人間があそこへ寝ていけば1000円もらう2000円もらう、だから働かんということならば、そんなもの本当に救うことにはならんと。だからもうそのまま来てもこれからやるな、そんなことあんた言いなされるけど、かわいそうじゃないか、働ける40ぐらいの男がだらだらと生活しとるなんて、なまなもってのほかだ。 そんなものにそういうお前が獅子のような心でもそういうものを恵むということはかえってその人間を打尺にしてあそこへ行きゃ困った時にはもらえるでということはかえってその人の一生を損ねることになるんだから本当の慈悲じゃない言うんですけども、私の顔を見るとちゃーっと逃げてっけども、馬場さんの顔を見るといつまででももらうまでを、こういうことを考えたら人間の力なんてものは本当にその人を救う力があるかどうか。だからお釈迦様が浄土を願うということは逃避するんじゃない、浄土へ逃げていくんじゃないんだ。お浄土へ往生するということは悩める人苦しむ人あんた方の類型と言うて、あるいは過去に親子となり兄弟となり夫婦となったそういう因縁の深いそういう右縁の人々が、あるいは地獄で苦しんでおるガキ道で悩んでおる、いっぺんあるでしょう。だからこの「歎異抄」の言葉なんか非常にみんな誤解してるんですけど、親鸞は父母孝養のためとては、いまだ一遍だも念仏申したることそうらわずとこうおっしゃる。それと親不孝の御家屋さんだ、父母孝養のため、お父さんお母さんがどんな世界においでるかわからんからお経様を読んでまうとか、あるいはお念仏してその人の、苦しみを少しでも救ってやりたい、そういうような考えでは親鸞は一遍も念仏したことはない。こう言うとなんか親不孝でしょう、そういうふうにみんな誤解してるんです。ところが五戒さんのお念仏そのものは、私が自由にお父さんのために唱えてやるの、お母さんのために唱えてやるのというようなお念仏は五戒さんにはないんです、もしは行もしは真一時としては阿弥陀如来の症状の眼神より発起せざるということあることなし、一声の念仏もご栄光離れて何にもないんだ。だから私がお父さんのためお母さんのために念仏を唱えてやるのというような私死するようなお念仏はないんだ。私が唱えさせていただくお念仏は一声一声がご栄光の念仏であり、お与えの念仏であって、お父さんお母さんの供養のためにというような思いでは私は一声も念仏したことはない、そういう私勝手に使うべき念仏ではない。じゃあ親のことを思わんのですか。いやそれは親と、今私を育ててくださった親ってものは大事なものに違いはないけれども、我々は長い間流転をしてきた、その間には今地獄で泣いとる人もお母さんであったかもしれない、ガキ道で苦しんでいる人も私の兄弟であったかもしれない、せせい症状の父母兄弟なり、一切の無常、一切生きとし生けるすべてのものが関係のないものは何にもない。だから生まれ変わり死ぬ変わる、そういう長い長いルテンの中に、あるいは親子となり兄弟となり夫婦となり、さまざまな因縁結んだものばっかりであるから、生きとし生けるすべてのものが関係のないものは何にもないんだ。だからいずれも自称次生において私が仏になったならば、必ずその人々を片っ端だから救わなければじっとはしておれない。だから今産んで育てておくれた親だけのために念仏を唱えてあげようなんというような、そういう狭い考えでなくて、お念仏そのものもご栄光の念仏であって、私死するべき念仏はないのであり、あるいはまた一切の人々が全部関係のある人ばっかだ、過去におけるところの親子であり、あるいは夫婦であり兄弟であった、そういう長い長いルテンの中にですね、本当にいろいろの因縁結んだ人々ばっかりなんで、関係のないものは一人もおらんのだ。だから順次生において私が仏になったら次生においては、その地獄で泣いとる人もガキ道で苦しんどる人も片っ端から救うて、苦へ一生と申しまして、同じ世界へ集まりまして、一緒に集まってブツブツそうね、お互いが拝みようて、ああよかったなあと喜び合う世界が真実の世界なんだ。そういう五戒さんの喜びからですね、考えてみたらおっしゃることはごもっともだと思うんです。 ということはそらなるほど私が今、考えてみりゃ親のご恩がありまして今日自分が生きておるということも仏法聴聞するということのできるのも親のおかげでありますけれども、しかし次生次生ずっと遡っていくならば前生においてさまざまな人々と関係があったんじゃないか、あるいは親であり子であり全ての人々関係のないものは何にもないんだ、そういうお考えから申しますというと、ただ現世の親だけを大事にするとか現世の親だけを孝行するそれも結構だけれども、大きい目を開いてみたならば生きとし生ける全てのものが親子であり兄弟である、だからこの世においてそういう人々を救う力は私にはないんだと。だからお浄土へ往生したならば願土に至れば速やかに無常涅槃の生してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けた。それをまあお釈迦様がですねお父様におっしゃったわけ。そしたらなるほどそうだということでお父様も弥陀の本願をお喜びになったということがこの安楽集という書物に書いてあります。なるほどそうですわ。で我々がですね仏になるということは逃げてくんじゃない、シャバを射通って浄土へ逃げてく投資するんじゃないんです。だからこれはみんな誤解をしてお浄土を願うとか極楽往生を進めるのはこんなシャバは嫌だからこんなシャバは苦しみだからこのシャバを逃げてそして浄土へ行って気楽安穏のし暮らしをする、そういうようなことであるならば蓮如様のおっしゃるように極楽は楽しいところと聞いて願い求むる者は往生せず、そんな道楽者を集めるためにあなたが五行陽光をなかしゃったのか、匠の恩敷を食べさせて白毒死の水飲まして横暴の妙服着せて毎日日にちふわふわふわふわと遊んで歩く、そんな道楽者を集めるためにあなたは浄土というものを建立されたんじゃありません。お浄土へ往生しましたならばこれさえ受けた人はどうでもいいというような浅ましい本心を抱えておりますこの私にも大事大事の心が出てまいりまして、すなわち大事を起こすな、あの境界でもこの境界でも三代前五代前の親子が苦しんでおいでる、それを救わねばならんということがこれは三世十方が一目に見えてくるのが六神図ということを誓われた。目には天元図、耳には天義図、足には神足図、心の中には多神地図、あるいは宿命図、露神図と。これは何のためにこう誓われたかといえば自分だけが仏になってそれで幸せだなんてなことは凡夫が考えることな、一切の衆生が救われ過去の親子であり兄弟であったものが全部仏になりまして苦へ一生同じ一緒に得して同じ世界へ集まりましてみんなが涙こぼしながらよかったなと拝み合えるぶつぶつ壮年の世界が幸せな世界なんです。それを仰せになるんです。だから誤解せんようにですね浄土へ逃げていくこのシャバみたいはどうでもいいと、そういうことじゃないんです。だから浄土往生ということはやがて衆生サイドの活躍をさせていただく、それを昨日も申しました天神菩薩が有煩悩林現神図、煩悩の林に遊ぶ、煩悩の林というのが人間生活、煩悩だらけの人間のより集まったこの世界、そこへ再び現れてですね神数を減するってことは衆生再度をするってことです。だからそれをですねまともにお受けになった御解さんが慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、一つには王宗なり二つには幻宗なり、王宗栄光について真実の教行真宗あり、こう仰せになってますが、その後浄土へ往生させていただく、そして無常涅槃という悟りを開く、悩める者苦しむ者を片っ端から仏にして全部が喜び合う、どうしたならばそのお浄土に往生ができるか、 これは大変な問題でありますけれども、私はまあ本当にこう聞いてもらわにゃいかんと思ってあちらこちらで話をしておりますのは、こうやってまあ仏法繁盛の土地でありますから、皆さん方が何十年と説教を聞いてらっしゃる、まあ毎日お参りなさる人もある、あの別院の本堂の方の講座の前にまあおいでるおばあさんらはもう毎日朝早うからあそこへ参っておいでるが、あの講座の前にスープとるおばあら、あれら本当に仏法を求めている人もありましょうし、また悲しいかなやうちには置いてまえん人もあるらしい。今日は私が先般雨の降る日にあそこで話をしておりましたら、おばあさんらが話をして、お前さんはよこんな雨の降る中を早うから参りやすになったら、うちに今日は雨が降るで降りたやと思ったけど、嫁が行け行けっちゅうもんでしゃあねえできたわやもと、こうそういう人もありますけれどもですね、まあどうであろうとも法を聞くということは尊いことだと思いますけれどもですね、何を聞いたらいいかってことです。私は根本が間違っとりゃせんかと思う。偉そうなことを言うようですけれども、日本中回って歩きましてもですね、弥陀の本願があるからこんな悪人でも救われるとはありがたいという聴聞が日本中はびこっとるんです。これは私は大変なことだと思うんです。それは五箇屋さんのお味わい方とは違ってるんです。根本が違うと。だからあんた方皆の本願があるからですね、こんな悪人でも助けてもらえるでありがたい、今現在そんなこと思ってらっしゃるの。それは仏法を聞き始めの人々の考えです。何十年とですね、このやらせていただいて、あらゆる人々から聞かせていただいて、今日まで育てられたあんた方がまだそんなところで足踏みやっとるんですか。もう少し仏法を聞いたならば、一日聞けば一日、一日聴聞すれば一日だけ本当のお味わいが味わえるまで進歩せなダメでしょう。仏法を聞き始めの人は阿弥陀様という大慈大悲の仏様が一切の衆生特に悪人を捨てておけんという、そういうお慈悲の中に何万だぶって仏様になってくれた、だからわしみたいな悪人でも助けてまいるとはありがたい。こんなものは本当の仏法を聞き始めの人の言うことです。何十年で聞いたこのベテランが、ベテランっても分かる、古だぬきっちゅうやわからない、どこへ行っても大抵メール人は決まっとんねん。だからもう私は別院へ来るんでも、どの辺におばあが、どの辺におじいが、もちゃんとうちから出る前に、別院へ行ったならば、どのようなおばあがどの辺に座って、座る場所まで決めとる。だからあっちの方では眠るやつがおでこっち向いてやろう。うちから来る前に眠るばばさ分かっとんねん。だそういうね、ちゃんと決められた限定された、そういう人々しか仏法を聞きませんよね。ほんで何十年で聞かせてもらいながら、なんだあんた方そういうことを言うとんのか、今日一つ目覚めてまわないかんと思うね。なら五箇屋さんはどうおっしゃったんですか。弥陀の本願があるから親鸞助かるでありがたやと、どこにそんな言葉が出てます。弥陀の本願があるから助かるんじゃありませんよ。絶対に助かる縁手がかりの突き果てた我々は地獄一条のものなんです。それをうぬぼれ、先生御所となれば真っ暗がりでございます。未来となれば方角が立ちません。自分のあんた作った罪ちもの業ちものを清算したならば、未来が真っ暗がりだの、御所が行き先がわからない、アホなことが言うとれますか。あんた方は大体いくつぐらいから物覚えが、今記憶は頭の中に記憶があるのはいくつぐらいですか。大体どんな遅い人でも5つぐらいのこの時のことを思い出すでしょう。それと今75なら70年間どういう日暮らし、どういう種をまいてらっしゃった。それあんた自分自身がこれを清算してみたらですね、行き先がわからんの、方角が立たん、そんなのんちなことは言うてます。なこと言うておれんでしょうが、 ほら官業の下下本に書いてあるように一生増枠無他方便じゃないですか。みんな立派なこと言いなさるけど、本当の自分の心というものを法の鏡に照らされて、本当の正体が照らし出されて、私は方角が立ちませんの、行き先が分かりません、そんなもの優しいおばが一人でもおるか。私はどんな手やこ版でも教えてあげる。方角が立たんの、行き先の分からん、そんなもの優しいおばは一人もおらん。いよいよ無常の風に誘われたら、寝草の上から火の車、この場から三幕堂の逃れられん人ばっかですよ。それはあんた方が目やた種を生産しやわかるじゃねえか。一生の間明けても暮れても365日60年70年長い間、今日一日だけは三幕堂の種まかずに済んだという日が一日でもありますか。法然様は一日8億四千の思いを起こす。年々の思い、これ皆ことごとく三途の号内、朝から晩まで、晩から朝まで8億四千の罪をつく。それ皆ことごとく、それは三幕堂の種だ。そういう懺悔の涙をこぼえてらっしゃるんですから、もっと真面目に考えようじゃねえか。行き先が分かりません、方角が立ちません、そんなもの優しいものが一人でもおるか。だからどんなたやこ版でも教えたのよ。あんたが命終わったら地獄一条だ。この場から三幕堂は逃れられん人ばっかだ、私はじめ。どんなたやこ版でも教えたの。そんな話は聞きともねえな顔しとるけども、まあじきに勝負は決まるわ。そこで後悔しなさんなよ。本当に。